ウッドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。パーソナリティの山本です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。坂さん、第3回始まりました。はい、奇跡が起きてますね。
3回目に
して奇跡が起きてますけど、今日が使ってる、これを配信で使ってる、なんかポッドキャストの、ポッドキャストを流すための、こう、フィードっていうのがあるんですけど、はい、そういう機能があって、まあ、それ登録、それ見ると登録者数っていうのはわかるんですけども、94人と。
94人。
すごいですね。こんな人数が登録していると。
1回目からどれぐらい経ちました？
1ヶ月ぐらい経ってます。そんな経てないから。確か20何日とか経ったから。
あ、すごいですね。
半月以上は経ってます。
はい。
で、
登録をしてもらうという
と
ね。
そうそう。登録をしている人がそんな気いるってことで。
僕自身まだ登録ボタン押せてなかった
んで。登録しといてください。
はい。
そう。で、さらに、これ配信使ってるサウンドクラウドっていう、YouTube 版、YouTube の音楽版みたいなのがあるんですけど、はい、それの再生数が、第2回のやつが197と。すごい
ですね。そうですね。
僕らにしてはすごい数字。はい。対して、その広報活動的なことやった覚えもない
ないよね。
すごい数字が出
てる。もうそろそろ自分のフェイスブックとかで、はい、載せて
こなかった、載せてもうこう恥ずかしい解説会がトントンとして、はい、やってから分かんのちゃうかな。
そうですね。
そう、まさかですよ。でね、まさかのレビューですよ。レビュー、
レビューが入
ってますね。ポッドキャストのiPhone というかポッドキャストのレビューってところにレビューを書いていただいている人がいますので、ちょっとこれを紹介
してください。
します。はい。はい、なんとね、まず星5ついただいてますね。SUP802 さん。SUP802 さん。今まで木材関係のポッドキャストがほぼなかったので、とても楽しく聞けて勉強になる。環境との関係やマニアックなことももっと聞きたい。素晴らしい。
すごいコメントやね。
というかですね、もっとマニアックになると。
まあ逆になんかマニアックなことをちょっと避けながら、
はい、うん、
ね、ちょっと分かりやすい話をしようかなっていうことでスタートしたものの、はい、まあ、ちょっとまあこういうマニアックな話も
あってもいい
んかな、あってもいいかなっていうところですよね。
で、環境との関係っていうのもね、一つキーワードです
よね。ああ、そうですよね。多分そこが結構重要なところかもしれないですよね。
そうそうそう。僕もだから、まあ、これはね、ポッドキャストのジャンルを登録するのに何にしようかって
迷
ってたんですよ。
はい
はい、で、今、考えて、デザインっていうジャンルを登録して、まあ、これはアートっていう部類に入って、そう、このアートの部類でね、瞬間最大的になんとランキング5位という、
そうやね、
ことになって、
今現在
で言うと、アート部門で言うと、あ、でも11位。
11位
か、すごいね。そんな美術の時間を抑えて11位。これ、そんな美術の時間で、そんなプロジェクトを積んで、いろんなの、科学とか、
はいはいはい、
なんか、教養、歴史とか、教養番組でいろいろ配信してるやつなんですけど、それを抑えて11位というね、とんでもない結果が出てるんですけど、
そう、
なんかだから、それも、そうなんですよ。まあビジネスっちゃビジネスだけど、
はい、
なんか僕らのやってるその木材の仕事って必ずしも商売ありきじゃないじゃないですか。
まあまあそうです
ね。うん、まあそうですよ。昔は商売ありきやったんやと思うし、生活になってたら大事やったんやと思うけども、はい、今のスタンスとしては、本当に商売ありきでいくんやったら、国際大戦もやめちまって、外戦にしてもいいんじゃない
か。はい、
あるんやけど、なんで、こう、国産の木材であったりとか、リングっていうのが必要なのかなっていうと、まあ、よく見えるのね、伊勢志摩の話で出てきますけど、
はい、
伊勢志摩は牡蠣の産地、伊勢海老と、はい、海の幸が美味しいと、
はい。
で、その海の幸っていうのは、なんでできるのかっていう、リアス式海岸があるだったりするっていうのもあるけども、実は、 川の水がいいかって。って言われるんですか、はいはい、で川の水がいいっていうのはどうしてかすると山があって木が生えてるから、はいはい、でそこの生えてる木ってのは噂ヒノキっていうね、有名なブランドになってるようなヒノキがたくさんあって、そこが整備されてるから山に木がずっと生えてて、でそこに降った雨がこう川に漏れてきて綺麗な水になって、それこそあれですよ、尾鷲のなんか銚子川
とかね、
めちゃくちゃ積雪
が綺麗ですかね、
宮川がなんか日本一綺麗だなと思って、まあ、そういう水があるのは山があるからで、それがあるから海の幸も美味しいと、
はいはいはい、
うん、そういう連鎖っていうのはこう何ですか、単純にビジネスとかっていう枠組みでは作れない、
まあそうですね。昔はあの農林水産業をやったけど、うん、今は林業はだからあれか、林野庁だったからね、うん、完全にこう、まあ、少し農業とか、
はい、
水産業とかはビジネス寄りやけど、うん、やっぱり林業はもうちょっとこう環境寄りな、あのジャンルに、
うん、
まあ、国も切り替えてるというか。
うん、
だいぶ前からね、うん、前考え方を、
なるほど、うん、環境より、
環境より保全っていうかね、うん、そっち寄りになったのかなっていう、
なるほど、そういうことも全部含めてって考えると、なんか僕はそういうなんつうか山作りの実はデザインだったりとか、
はいはい、うん、
単にアート的なデザインじゃなくて、そのものづくり全体をこう一つこうデザインされるものとして捉えるんであれば、
はいはい、
まあ、なんですか、どのカテゴリーだけ余るってみんなだし、まあ、デザインぐらいって言ったらかっこいいかなっていうのもありつつ、
でもね、今はあの結構デザイナーって言われてる人、うん、もちろんこう形をかっこいいも作ったりとか、あの、まあ、そういうデザイナーもいれば、今はやっぱりそういう地域のこう山と人をつなぐデザイナーやっていう肩書きを、そういう人らのデザイナーって書いてる人がいる
ので
ね。で、うん、まあデザインで一応間違いはない、
間違いないんから。間違いない、間違いない。俺こう言ってるね、
はいはい、
一瞬ですけども、これです
ごいですね、
すごいことになりました。
ここからでもどういう風に、
うん、
ね、ビギナーズラック的な。
そう、なんかグッズでも作れますか。グッズプレゼントみたいな。
グッズプレゼント、ステッカー作ってね。
そうそう、
バン車に貼ってもらってバンパステッカー作って。
いや、せっかくやわ、木関係
木で。
あるんだけど、村に生産者で木はいくらでもあるんだ
よね。あるね。
そう、まあね、そんな奇跡が起きましたということで、皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、で今日はですね、どんな話をするかというと、まあ、木材の、前回ね、製材っていうことについていろいろ話しましたけども、はいはい、今回製材品の種類ということで、
はいはい、
ちょっと注目してみようかなと。あの前回もいろんな用語が出てきたので、
はい、
それの整理もしつつ、
はいはい、
やっていきたいと思います。
はい、
よろしいですかね。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ本編に行きます。
はい、
はい、今日は製材品の種類ということなんですけども、
はい、
まあ、今回は主に建築材で使われる製材品のことをお話そうと思います。はい、まずですね、JAS の日本農林規格っていうのはありますけども、はい、まあ、これは果物とかね、野菜とか、
ね、
そういうのはよく聞くんです、はい、実は
工業規格じゃない方やね、
はい、実は木材も JAS という規格があって、農林規格が林の方やね、
はいはい、
JAS というのがあるんですけど、なんかね、この JAS っていう、そもそもこう木材に JAS っていうのがすごい違和感があるというか、建築関係でいうと、その日本工業規格の JIS っていうのがね、なんか
一般、まあ僕ら商品扱いとしては一般的かな、JIS の方がね、
一般的なような気がするけど、木材に JIS ってないし、ある規格があると JAS、
JAS ね、
で JAS の規格ってこう、まあ、元々ので農業とか果物とか、はい、そういうところでやるから、
うん、
割と企画が
幅広い
企画が、なんか厳密性がない
って、はいはい、まあ自然にできたものに対しての企画やから、
そう、
ね、工業製品じゃない部分、
うん、 まあそれはまたジャスはジャスで話をしましょうと。でね、ジャスの企画で言うと、なんかね、これがね、区分構造用製材、目視等級区分構造用製材、公衆構造材、公衆1、2、それから乙種構造材、それから機械等級区分構造用製材とかね、あって、あと創作用製材、下地用製材、構造用製材とか、枠組み、壁、工法、構造用製材。
すごい分類が分かれとる。
あるけども、こんな、僕ら普段使ってないですよ。こんなことは、
まあ。会社としては、目視等級区分の、うん、認定はもう認証工場にはなっとるから。
あ、そうなんですか。
はい。ジャス、一応目視、目視やけどね、もちろん。
うちは認証工場になってない。
なんで
なんでなんですか。で、普段この等級区分を、こう、口にしているかというと、そんなことは本当はなくて、むしろ商業用で使われるか、商習慣的に使われる、
はいはいはい、
その区分の方が一般的なんじゃないかなって思って、具体的に言うと構造材、はがら材、造作材、下地材、内装外装材みたいな区分が多分一般的な区分じゃないかなと思います。まあ内装外装は造作に含まれるケースもありますけど、そうなんで、そう、この構造材とか造作材っていうのは、この間の第2回のお話で出てきたので、はい、お話しようかなと思いました。で、じゃあ何かっていうことなんですけど、構造、まず構造材ね。構造材は、柱張り桁といった、まあ断面の大きい木材です
よね。はい、はい。一画製材、一緒ですよね。
そうですね。まあ、家の構造に使うものなんですね。うん、
はいはい。
まあ、どれぐらいで10センチ角以上あったら構造材いいですかね。どうなんですかね。
一応、9センチ角がギリ。使うかな、うん、構造材としては。
角、うん、角ですからね。
角ね。角、うん、ね。
9センチかける9センチ以上。
はい、はい。はい、はい。
で、まあ、針材とか言うと、もっと断面でかくなるんでしょ。
断面、そうですね。まあ、150とか。うん、針製がね、
うん、
針幅は今105
120、
はい、針製は360までは うちは杉場とやってるかな、うん、
36cm
ですね、でかいですね、うんうん、
まあ、和室とかやと見える柱では
、はい、
化粧材ましたけど一年無事、二年無事。
はい、
そうですね。まあ、柱ですよね。まあ、それももうちょっと後でお話します。
最近、あんまり出やんやつね。
出やんやつね。
はい、はい。
見える、そう、まあまあ、もうちょっと後で話します。じゃあ次、はがら材ですけども、はがら材っていうのは、漢字で書くと、羽の柄の材って書いてある、葉っぱの柄の材って書いてあります。はい
は
い、
僕はちょっとこれなんでこんな感じ使うかよくわからないですけど、ね、わかりますか？
まあ、木目が羽みたいな柄になるから葉柄材っていう話も聞いたことあるし、あと建物が全体が柱とかが木に立って、
うん、
木柱がその立ってる幹やとすると、
うん、
その枝葉みたいに使う材料やから、
なるほど、
葉っぱの柄の材とか、
はいはいはい、
言ったり
して、木じゃないとこで取れる材っていうことかな。
まばしらとか、つじかい、動物たるきとか、
はいはい、
要は、ダメのちょっと小さい、角じゃなくて、
はいはい、
まばしらって僕、ね、あの、材木扱うまで何のことか全然わからなかったんですけど。柱
はたくさんいるよ。
いますよね。柱に間に真柱ってのがいるんですよね。
そうそうそう。で、同じサイズで、まぐさ、窓台っていうのがいるからね。
うん、
あの、だから、あの、結構真柱のこの材料はたくさん、
いるんです、
ね、建築するのには使いますね。
そう、
はい。最近だとリフォームとかやと、柱とかがもういらん場合は、
うん、
結構この真柱を大量に、もう柱じゃない部分はほとんど真柱で下地を作ることが多いから、
うん、真柱っていうぐらいなんで、その柱が105くらいとしたら、105の
30とか、45とか、うん、まあそういうやつですね。
105の大きさは一緒で、もう少し幅の狭いというか、
そうそう、
ちっちゃい
長方形です、
ね。長方形。うん、 で、今100をかける30っていう話出ましたけど、これは結構地域によって違うんですよね。関東、一般的には東に行けば行くほど、ちっちゃくな
る。これでも、今は、下地の、下地材とかを直接打つときに、まばしらに効かしたりすると、30幅やと、釘が2本止まらない、そこがボードの継ぎ目になってたりすると、だから、うちなんかは45とかにして、そうするとそれが、継ぎ目でちょうどビスが2本打てる。だから、結構45の方が、需要が多いんちゃうかなって、僕自身思ってるんやけど、でも、だよね、30も、まあ普通に使ってるのは使ってるからね。
こうやって、建築のって基本的には違いますもんね、
そう
やって。
そうやね。あと、工務店の考え方とか、仕上げの種類によっても多分使い分けがあると思う。
まあそんな感じのものが、はがらっていうやつですね。はい、あと、まあ、たるきとか、もっとちっちゃい。45角とか
45の、そうやね、50とか、最近やと軒の出を深くとかってやると45の90、90製のタリ使ったり、建築家の人らがもうすごい軒の出を求める場合は、それこそ120とか105とか製のタリキを使うこともある。
それぐらい構造的に強いやつにしてると、
そうね、
その
屋根の軒の出を
たくさん出すことが持たないと。
そうそうそうそう、
ね、あ、そういう傾向もある。
そういう傾向もある、ね、
あ、そんなのが分からないですね。で、次造作材ですけども、はい、まあ、これ造作材結構幅広いんですよね。
幅広
いです
よね。
一応化粧で見せる木材、見えがかりに使うっていうものは造作材とは言うけれども、その構造に使わない、構造的にするなんていうか力がかかって、ここがないと家倒れるとか、そういうような要素じゃないようなもので、見えるところに使うものってきっと全部造作材っていう感じですよね。
窓枠とかドア枠とか、そういうのがかなかなって感じだよね。
そうそう、細かい幅木とか周り口の木とかっていうのもそうです。まあ和室とかやと、ね、そういう見せる木材っていうのがめちゃくちゃ多い
そうやね。
けども
最近使わんからね、落とし掛けとか、
そうそうそう、
投げ石とかね、
投げ石とかね、そんなのって、まあ、和室がないと使わない、けども和室がないと造作材がないってそんなことないですかね。
はいはい、
で、ね、あとは下地材、
下地材ですか。
下地材ちょっと見えないところに使う板、
まあ、のじ板、のじ板とかね、まあ最近はそれが合板にみんな取り替わってきとるんで、なかなか下地での木材
っていうのはないです
よ。ないね。
だいたい合板ですよね。下地材も床の下地も合板や
し、合板が多いもんね。
で、合板使うっていうのは、その行動的に合板じゃないとダメだからとか、そういう理由なんですか。
一応構造計算上は2階の床と屋根は合成を取らなあかんので、
まあ、硬くない。
そうそう、地震で揺らされた時にこう、ひねって平行四辺形になるのを止める必要があるんで、はい、1階はもう揺れても平行四辺形絶対ならないけど、2階屋とか屋根はひねるので、それを止めるのに、まあ、一番早い、その、構造補強方法っていうのは、防犯を張ることだと思います。
ね、耐震性とか求めると思うと、やっぱり今までこう、昔ながらの使い方っていうのは、
ちょっと、まあ、変わってきてるんだろうな。
で、まあ、最後残ったのが内装材、外装材ですけれども、はい、まあ、内装材、外装材っていう言い方をするときは、化粧で使う板物を刺すことが多いんじゃないかな。何かさ、フローリング、はめ板、テリド板。
はい、
はめ板ってあっさり言いましたけど、はめ板って。
はめ板とフローリングがやっぱり違うと、僕もちょっと、その、種類分けをわざわざ。
そうそう、
壁ははめ板っていうもんね。
そうですね。まずはめ板って何かって言うと、板に、こう、サネって言って、デコボコの、
差し、オスとメスが
ある。オスとメスをこう差し込めるように、こう、してあるもの、うん、すごい言葉で説明しづらいですけど、そう、あの、左側には、こう、へっこみ、へっこみ部分をつけて、右側には、出っ張り部分をつけて、で、それをこう、ずっとはめていけるようにしたのをはめ板って言いますけど。
袋もでも、同じ。
構造的には
構造だから、うん、はめ板と読んでもいい。いいやろうけども、でも誰もはめ板と
呼ばないですね。あんまりよくわかんないですけど、使い道によるからですか。
あ、
ま
あ、
フローリングさ、円弧板って言ったんですよね。
ああ、まあなるほどね。
うん、はめ板したら壁とか、
はいはいはい、
ね、天井とかっていうことが多いかな。は
いはい、
ですね。
はいね、
うん、まあ、大体それぐらいで一通りは押されるんじゃないかな。
はい、使えるようにしてるね。はい、
うん。で、まあ、ポイントは、それぞれね、あの、丸太、引く丸太の適切性があるんですよね。
はいはい、はい、
柱やったら柱用の丸太じゃないと取れない。
はいはい。
例えば、柱、105角、120角の柱取ろうと思ったら、
はい、
例えば極端に言ったら、30センチの丸太だったら取れるかさ、取れない。
取れない、
取れない、取れない、うん、ちょうど柱材なんかは丸太1本で1本ちょうど取れるっていうような大きさの、だから100を隠したのは 10.5 センチやから、うん、もう少し大きめに引いて14センチぐらいですか。
そうやね、14センチぐらいに引いて、
うん、
乾燥機で最後落とすみたいな感じだね。
そうすると、丸太の大きさとしては
16
センチぐらい
とかかな、うん、はい、
全部いけない。で、もう一つ問題は、だんだん小さい丸太が減ってるって。
そうだね、うん、
全体的には
、はいはいはい、
うん、もっと小さい、その柱よりも小さい小径木なんかっていうのを、
はいはい、
間伐材って言ってね、
はいはい、
一時期たくさん使おうって言ってた時期もありましたけど、そういうのを逆に探すことがないです
ね。あ、うん、それはみんな、あそこに行ってるわ。バイオマスに行ってる。
バイオマスに行ってるのもあるし、
はいはい、
ベニヤに行ってるのもあるし。
あ、うん、そうだね。
そう考えると、そのでまず丸太が、
径が大きくなってきてますから、
はい、だんだん今後余ってくるのは大きい丸太
ですね。はい。それはでもかなり、あれやね、心配されてるね、
うん、
今ね。
そうです。かなり心配されてるけども、それは、
なんか、製材業とか林業の中では大問題になってる、この結構マニアックな問題やけど、
ね、だけど、多分誰も知られてないし、じゃあ、その、なんつうか、国の政策を作る人らが知ってるから、多分あんま知らない
かもしれないね。
うん。で、製材はやっぱりそもそも、その、木を全部丸ごと一本使い切らんと、
はいはい、
採寸が合わないですよね。
はいはい、
それなぜかって言ったら、こう、体積で取引されてるから、
はいはい、
立方メートル、はいはい。体積で、あたりで取引されるから、ロスが出ると、
はいはい、ね、そうやね。そういう意味では、適寸の丸太を買わんと、ロスが出るから、製材所としては、適寸じゃなかったら、買いたくない。
買いたくない。
よね。
し、逆に損してしまう。
はい、はい。それが、その、安く、大きいものが売ってくれるならいいけども、さっきの話じゃないけど、流米単価でどうしてもこう体積で値段が決まってくるから、ね、それより安かったら山へのもう全く還元多分できなくなる、
全然できな
くなるからね。
そうですね。
内装材はどう、うん、そんなに小径木って使わないのかな。
使わないですね。
こういう話ってあんまり影響ない。
影響ありますね。
やっぱり
適寸が地盤によって、
うん、
あの、マニアックな話ですけど、例えば太い丸太になれば、節も大きくなるんですよね。
はいはい。
節が大きいと、板にした時にかけたりとか、
はいはい、
抜けたりとかっていう、そういう欠点がよく発生する。
はいはい。
だからあんまり太すぎる丸太は、節が多い、太すぎる丸太っていうのは使えない。
はいはい。
じゃあ節なかったらええやないかっていうかもしれないけども、節ない丸太、節ない丸太で、
きますか。
そんな丸太豪華なわけじゃないし。
まあそうやね。
富士内丸太でも大きいやつはそれは値段高い
し。高いですね。一本一本の話、ね。
うん。そんなのね、100年何十年かけて育ってきてるやつやから、もっと使い道があったりする。
はいはい、はい。まあ、そういう意味ではその摘寸でも今までは摘寸で取ってかつその周辺のものがまあね最悪お風呂焚き用の薪かなんかでも売れてたわけやけど、
うん、
もう皮も使わないしね、怖って僕ら言うとるけど、丸太に一番外のあの、
はい、
もうあんなんで本当にもう使うことがなくなったから、うん、産業廃棄物として業者に持ってもらっていってるっていう状況、
うん
ね、ただと、僕もしくはチップ、
うん、
チップ屋さんに行くとか、
僕、うん、はチップ屋さんにも。
ちょっと何言ってるね、うちも最近は全部チップにも行くようになったけど、はい、今までは結構産業廃棄物屋さんに取りに来てもらってたこともあった。
そうなの、地域は地域的にはバイオマスっていうのは、
うん、うちらのとこはあんまりバイオマス言わへん。うちはどっちか言ったら神山市にはチップの会社が一つ大きいところがある、はい、あそこが受け皿になって、
うん、
まあ地元材出てきたやつの、うん、そのいわゆるチップ材バイオマスに行くようなやつはそのチップ屋さんに行っとんやけど、
うん、
この南の方はこの前 の山の見学会で行った時に、はい、枝葉もみんな、
うん、
バイオマスっていう、まあ、それは全然 そんな話は一切僕らの地域ではないかな、うん、なんか枝葉はもうそれこそ山に捨ててきてるん
だとか、
チップ屋さんも引き取らんし、
うん、
っていう感じですね。
なんかああいうバイオマス発電所とか、うん、そういう施設みたいなのが、もっと小さい規模でいろんなところにあると思うんです
よね。一番やけどね。
うん、今あるやつはどうもかしこだったらでかすぎる。
はいはい。
安くて、
まあでかすぎるもんね。
だからね、ま。この例えば松坂の地域やったら松坂の地域では、はい、材料は集まるけど、ちょっと遠くなるとじゃあ運賃どうするやつか、
はいはい、
そういうのすぐかかってくるじゃないですか、だからなんかすごい もったいないなって、
はいはい、
うん、
まあ、そういう意味では、まあ、バイオマスまでいかんでも、うん、最近やとちょっと話があったのペレットとか、
はい、
それこそそういうものが地域で作って、
うん、
地域にそのペレットボイラー、
ペレットって、なんですか、木くずをすごい、こう、ちっちゃく固めて、燃料にするっていう。
そうそうそう、
ね。
ストーブの燃料にしたり、うん、今はそれ、まあ、ボイラーの燃料にもなるし、
うん、
そういう設備さえ整えばね、
はい、
ペレット工場と。で、そういうちっちゃいコミュニティでも、ペレットは、こう、まあ、循環させれるというか、
あ、はい、
うん、ただ、それやるには行政とか、あとはそのペレットストーブ、特に三重県なんかではほとんど普及してない、
うん、だからそうですね、
どういうふうにそれを普及させるかという、うん、まあそういうネットワーク作りが非常に大事なんだけど、まあ、なんかそういう話もちょっと、ありますよね。
地域との関わりっていうのは、まあ、どうしてもこの木材とかリンゴとか、
はいはい、
製材とかも含めてですけど、絶対不可欠というか、切っても切れない。
切れない、そうだね。
そうか、そういう話がちょっと脱線してきても、そうだからまあそういう意味では、山があるから、すぐに製材ができるっていうわけじゃないんですよね。製材所がないと、どんなに山に木が生えてても、それを製品することはできないし、はい、製材所が、
ね、
ちっちゃい、ちっちゃい大きい製材所があったとし、まあ大きい製材所だったら嫌だけども、はい、ちっちゃい製材所、製材機が1個あって、2個あってみたいなところがちょびちょびしかないところで、じゃあそれだけ、例えば、ね、あるぐらいで図書館を作りましょうみたいな、
はいはい、
そういう木が全部引けるかって言ったら、それはまた別の話だけど、
そうやね。
うん。乾燥技術、加工技術が出てくるし。
はいはい、 でしかもその山から気を出す能力もなかったら、さすがにあの地元にこんなに気があるのにって言うてもあかんし、
出す人いませんでした。
気を出す能力があっても道がついてなかったら、うん、結局それを作るのよね、お金もかかるから、その気を切りに行けない状況なんで、まあその辺が全てクリアになれば、うん、今の図書館の話だと、例えば、まあ、5年前から、もう図書館、例えば作るよと地域で、だから、まあ、うちらみたいな小さい製材所でも、うん、あのこういう材料がいるから、うん、それを5年間の間に準備しといてくれと、言われれば、あの、できる。
できる。
ただ、あの5年間在庫を持たなあかんので それは行政が買うてくれたらあのできる、まあ、場所は田舎であるからね。
ああ、なるほど。お金の不足が大変だね。
そうそうそう、だからまあ それぐらいまでせんと多分無理かな。今は結構その小さい公民館レベルのも、はい、地域財でやるっていう動きはあるんやけど、うん、公民館レベルですら、そういう動きを要取らんもので、結局それを受注した、ゼネコンさんは僕ら亀山市やけど、亀山の材料を三重の木に置き換えて、結局はその地元の木が、本当の地元の木が使えてないようなことが、まだまだちょっとその本当の地元の木を 使えないっていう現状はあるかな。
なんかその辺はあれですよね、もう一つ分かってほしいところであるんですね。
そうですね、結局は多分あの最初のその話だったら、林業っていうのも、そのビジネスっていう色が濃くなくて、結局環境とか、そっちの側面が強くなってきてるっていう部分があるから、やっぱり、少なくとも行政のバックアップはそれなりにはしてくれないと、本当に林業はなくなってしまう、特に小さい地域の林業っていうのはなくなって、衰退してなくなってしまう、もうどんどんね、衰退しててるもんね、
実際そうです
ね。せめて公共事業で地元の木、それこそ地元の木っていうのが使われ、たくさん使われやんと、あかんやろなと。
それにはやっぱり少しこっちの状況も理解していただかないと。
あ、そうですね。
鉄やプラスチックみたいに言ったらすぐ使えるようなもんじゃないし、
ない
ね。っていうところがあるんですよっていうことですね。
そうそうそう、
10年もかけて育ってきたもんやから、すげえ、ちゃんと使ってほしいなって思うし。
そうですね、やっぱそんなに、まあ、三重県のっていう大きな循環、三重県って結構まあ大きな循環のことを思ってるんだけど、じゃなくてやっぱり各行政で、亀山市なら亀山市とか、松坂市なら松坂市っていう、その、それぐらいの大きさで循環ができるように考えていかんと、まあお先ちょっと暗いかなと思うんで。
そうですね、そうやってくることをやっぱり期待したいな、
ね、とはいえ、まあ、僕ら民間企業なんで、いかに地元の企業を使ってくれるお客さんを探す
かとか、ね、それが
一生懸命今はやるしかないから。
ちょっと大きい話になりましたけど、今日は製材の種類っていう意味では、そんなのいろいろあるよっていうのが、
はい、
終わってもらえたかなと思います。まあ、本編はじゃあこの辺で、
そうですね、
終了したいと思います。
はい。
はい。はい、じゃあエンディングです。はい、今日はありがとうございました。なんかちょっとずつね、木材業界のことを、紐解けてきつつあるのかなって感じします
ね。
なんかだいぶ話しかぐらいして、常に拡大して続いてくるから。
そうやね。ついついこう、熱くなるから。
そうそうそう。
でもまあ、その、そうそう、いろんなことをなんか知ってほしいって思うから、
思いますもんね。
なかなかこう歯止めが効かず喋ってしまいます
けど、まあでもね、その辺の暑さっていうのは、なんていうか、そういうのは逆に言うと他の産業にはないようなこうところなのかな、この
あかもしれない
、単純にその自分たちの作ったものを売って儲けたいみたいなところじゃなくて、
はいはい、
そういうのを使わないと結局山が荒廃してしまうとか、
はいはい、
あの最初の話も出しましたけど、山が荒廃していくとその後の川も、
はいはい、
汚れちゃって、ね、その後の、ね、海の幸も
そうそう美味しくなくなるかもしれない、
ね、うん、そう美味しくなるかもしれない、うん、必ずしも僕らだけの問題でもないし、
はい、
熱くなるのも当然と
本当かね、
うん、
しかもあの前にその山の見学行った時の、 あの川口屋さんが言ってた、あのせっかくまあ僕らのおじいさんの代が、うん、あの必死になって植えた木を、まあ、価値がなく、ね、減ったといえども、
うん、
やっぱりこうその人らの気持ちを考えると1円でも高く、
うん、
あの売ってあげたいっていう、
そうですね、
いうことを、ね、話されていましたけど、そんな木ばっかりやからね、
そんな木ばっかりですからね、
ね、
うん、木の今日植えた木って、まあ、あんま見ないっていうか、
はいはい、
少なくとも平成になってから植えた木を僕らが今生産できるような状態にはなってないですからね、
ま
ず
ね、そうそうそう、うん、そのね、なんとか価値のある今の価値のある木を価値のあるように価値があるように使いたい、
うん、
そう、で価値がなくなってきてるんやったら、まあ、僕らがなんとか付加価値をつけて世に出したいなっていうところかな
ですね、
あ
そういう意味ではだからその大きい、まあ、体型木というか、
はい、
ちょっと大きめのサイズ30センチもっとこれで40センチぐらいの木っていうのをなんかこう有効活用できるような方法を考えなきゃいけないな、じゃあ僕以上で言うとそんな木いっぱいありますから
ね、あじゃあ使い道がないからみんな買わない。
あんまりで、ね、しかも売れてないんですよ、それが。
うん、
ゴロゴロ出てくるの。
そんなんで値段で最終的に下がる、
うん、下がるでしょ、下がると、
うん、
出さなくなりますかね。
ああ、そういう木をね、
古い木をね。
売れなくなる。売れそんなんやったらもう売らんわってなりますよね。
そんなんもう切るのもったいないで、売らんわっていうふうになってしまったら、とりあえず、今年は置いとく、とりあえず置いとく、とりあえず置いとくっていうのが、もう結局それでも何十年続いてるわけですよね。
はいはいはい。
そのバブルの頃あたりから木の値段が下がってい
って、はいはい、下がってい
く
ってい
うかな。うん。それまでね、言い方上がりで木の値段も上がっていったし。
はいはいはい、やっぱり適正な価格で、
うん、
適正に取引されて、ね、
そのためにはやっぱ適正な価格でちゃんと売れるようなものっていうのを僕ら
作らないと分かるね、
製材っていう業界、
はい、
業種の人はやっぱそういうことをせなあかんなっていうふうに僕なんかは、
うん、はいはい、そうやね、そこがなかなか難しいところ、
そうなかなか難しい
ですよね、はいはい
はい、はい、じゃあまあこの辺にしようかな、はい、はい、ウッドキャスト JP をお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組へのコメントは Twitter からハッシュタグ、ウッドキャスト JP をつけてツイートしてください、ツイートの方はあんまり大好きでメールの方は、メールアットマークウッドキャスト .jp にお願いします、mail@woodcast.jp お願いします。こちらもどうしようし、
はい、
送ってください。で今回ありましたけどレビューね、
はい、
ポッドキャスト iPhone の方
ね、レビューも書いてほしいですね、
書いてください、
励みになりますよね、
励みになりますので、ね、皆さんの意見が、
はい、
僕らの励みにな
ります、たくさん聞きたいです、
たくさん聞きたいですね、
はい、
いいこと悪いこと両方
書いてください、
書いてください、お願いします。で、ホームページのアドレスですね。http://woodcast.jp にアクセスしてもらうと、まあ、過去のアーカイブを参照できます。
はい、
まあ、過去のアーカイブ、ね、これで3回目ですけど。
そうやね。
はい。では終わっていきたいと思います、
はい。はい。
お送りしたのは山本と
坂でした。
はい。それではまた次回の配信でお会いしましょう。
はい。
ありがとうございました。